聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編146編1節から10節、新共同訳聖書の旧約986ページです。ハレルヤ。私の魂よ、主を賛美せよ。命のある限り私は主を賛美し、長らえる限り私の神に褒め歌を歌おう。勲功により頼んではならない。人間には救う力はない。霊が人間を去れば、人間は自分の属する土に帰り、その日彼の思いも滅びる。いかに幸いなことか、ヤコブの神を助けと頼み、主なるその神を待ち望む人。天地を作り、海とその中にあるすべてのものを作られた神を。とこしえに誠を守られる主は、虐げられている人のために裁きをし、飢えている人にパンをお与えになる。主は囚われ人を解き放ち、主は見えない人の目を開き、主はうずくまっている人を起こされる。主は従う人を愛し、主は気流の民を守り、みなしごとやもめを励まされる。しかし主は逆らう者の道を覆される。主は常しえに王、シオンよ、あなたの神は世々に王。ハレルヤ。以上の箇所を説教、主こそ誠の王と題してお伝えいたします。詩編146編はハレルヤで始まり、ハレルヤで終わっています。146編全体が神への賛美によって成り立っていることはほぼ間違いありません。詩人はまず、私の魂よ、主を賛美せよと自らの信仰を鼓舞しています。普段の信仰生活の中で、自分に向かって我が魂よ、主を賛美せよなんていう機会はあまりないと思います。自分で自分の賛美スイッチをオンにする感じでしょうか。詩編は古くから礼拝の賛美として使われてきた箇所なので、賛美せよという文言が出てくるのは当然といえば当然なのですが、ただよくよく考えてみたいと思うのです。人は何か良いことでも起こらない限り、自分から賛美することは少ないのではないか。主を賛美せよと誰かから背中を押されない限り、なかなか積極的に賛美する気にはなれない。ましてや逆境続きならなおさらでしょう。とにかく自らを鼓舞して主を賛美せよと思いを向けていく。そうでもしないと、日常生活の中にどんどん心が埋没してしまうかもしれません。特に現代の SNS 社会ではですね、短時間で入ってくる情報量が半端ない状況になっていますので、私たちの限られた脳みそをいかに神様に向けていくか、そういう時間の使い方も考えていかなければならないなと思わされた次第であります。まあ、私自身も SNS やってるんですけど、例えば X だとですね、いろんな人のつぶやき、自分も含めてですけど、どんどんどんどん下に古いものはなくなっていくんですね。新しいものが次から次と出てきて、特に動画とか画像も音声もあったりするわけですけれども、頭使いすぎる、神様のことをどんどん使わなくなっていってしまう、そういう心配っていうのはどうしても出てくるわけなんですね。であと今は連日のように、オリンピック報道ばかりですね。楽しんでますか。クリスチャンがオリンピックで浮かれてたら不謹慎だとか、そんな固いことを言うつもりはありませんし、 私自身、まあ、そこそこ楽しませてもらっています。全部もちろん見てるわけではないんですけども、まあ、柔道をちらっと見てたりとかですね、まあ、つまみ食い感覚でちょっと楽しんでるわけなんですけども、パリでのお祭り気分という薄皮を1枚めくれば世界の様子がもうちょっと裏側も見えてくるんですね。まあ、もちろんちゃんとオリンピック以外のニュースを見てくださいという意味ではありませんが、例えばアメリカの大統領選はおかしな様相を呈しています。あまり具体的なことは申しませんけども、あと急激な株安円高もちょっとした話題ですね。あと日本ではあまり報道されていないんですけども、先ほどのお祈りの中でもありましたけど、イスラエル中東情勢は緊迫感を増しています。あのヨルダンのアンマン国際空港なんかはですね、アンマンの空港に来る便は45分間余分に燃料を積んでください、要するに緊急で他のところに行ってもらうところがあるので燃料余分ないと困るということなんですよ。ある国ではもうアメリカなんかではもうイランは渡航禁止にしたりとかですね、本当にそういう緊迫した状況になってきてるですね。どうなってしまうのかって思うわけですけども、あとですね、日本でも9月に新しいリーダーが決まるかもしれないのに今一つ盛り上がりに欠けているように思うわけなんですね。で、他にも気になるニュースがあるかもしれませんが、まあ、一番大切なことはニュース気にしてくださいじゃないんですよ。2節で歌われる通りです。命のある限り私は主を賛美し、ながらえる限り私の神に褒め歌を歌おう。神を賛美するために自分の全生涯をかけること、一生涯神を賛美する人生を送ること、これに勝る幸いはないのだというわけです。もちろん四六時中神様を賛美してて仕事しちゃいけないとか勉強しちゃいけないとかそういう意味では全くないんですけれども、自分の全生涯神様に付き従っていこう、神様を賛美していこう、そういうことなんですね。神を賛美する人生を送る、これ流行り廃りはありません。わざと先ほど SNS の話もしてたんですけれども、そういう流行り廃りじゃないですね。目まぐるしく変化する内閣支持率のように神を賛美したりしなかったりとか、そういうあやふやなものでもありません。もちろんですね、一切の理屈抜きで盲目的に神を賛美せよというそういうカルト的なものではないんですよ。人間の王や支配者が頼りにはならないことが3節4節で語られています。詩人は単に理念的な意味合いで語っているのではありません。この言葉には深い反省が込められています。かつてユダヤの民が神ではなく人間の支配者により頼み、何度も失敗を繰り返してきた歴史がここに称賛されているわけであります。ああ我らは何度も永遠なる神を疎んじ、限りある命を持つに過ぎない勲功を頼みにしてきたことか。目に見えない神様よりも目に見える王様の方を頼りにしてしまいたくなる時があったですね。でそれで何度もユダヤの民は失敗しちゃったんですね。国が滅んじゃったんです。なぜ人間の支配者が頼りにはならないのでしょうか。嘘をつくから、貧しいものから搾取するから、暴虐の限りを尽くすから、まあいろいろと考えられますけれども、良い支配者だっているはずなんですよ。ただ良し悪しはともかく、結局どんな支配者も同じ道をたどるんです。最後は死ぬことです。名君でも暴君でもいずれ寿命が尽きてしまう。だから救う力はないのだと。どんなに嫌われてもどんなに愛されても結局世を去っていくんですよ、この世の支配者っていうのはですね。 私たちも世界史で習ったと思うんですね。古今東西いろんな名前の王様が登場しては去っていきますけれども、死ななかった人に出会ったことはありません。もちろん生没年、生まれた年とか死んだ年が不明な君主もいたりするんですけども、それはともかくとして死なない人なんていないんですよね。これなかなか普段は考えないと思うんですね。普通この世の支配者のことを考えるときに任期が4年とか5年だとかですね、何期まで務められるとかですね、そういう議論にはなりますが、いつ死ぬかまで議論の対象にされることはまずないでしょう。普通は生きるっていう前提で、選挙とか行われるわけですよね。聖書を読まなければせいぜいそんなもんなんですね。死のことなんて考えない。逆に政治の話で政治家の死の話を持ち出したら不謹慎というかですね、なんて失礼だとか、変態扱いされてしまうでしょうかね。でもよくよく考えてみますと、本当は死すべき存在なのに死のことは度外視されてしまうんですよ。霊が人間を去れば人間は自分の属する土に帰り、その日彼の思いも滅びる。今日の御言葉の中にありますけれども、とても神妙な気持ちにさせてくれる御言葉です。私たちのこの体は本来土に属するものに過ぎないのだと。私たちの体は天に属しているわけじゃないんですね。土に属する、神が定めたもう寿命が続く限りにおいて地上で生きて時に偉そうに振る舞うこともあるけれども、結局霊を神にお返しすれば、霊というのは神様からお借りしているものなんです、ね、いずれお返しする。そうすると残された肉体どうなるか、空っぽの土くれとして土に帰るだけなんですね。その日彼の思いも滅びるのだと。どんな野望を抱いててもですね、結局ついえてしまう。たとえ立派な志を持とうが、世界を取りかねない恐ろしい野望を持とうが、みんな一緒なんです。みんな一緒っていうのは小さな庶民っていうかですね、にしても偉い人にしても、同じ偉い人でも悪い偉い人も良い偉い人もみんな結局この世を去っていくんだ。でですね、そこで思い出すのはですね、さすがにアメリカ、共和党のトランプ氏も銃撃事件で命拾いした直後は一瞬だけ謙虚になりかけた、ご存知でしょうかね。なんですけども、その後は良くも悪くも平常運転に戻っちゃったんですね。彼はこの御言葉、今日の御言葉どう読んでるんでしょうか。一応クリスチャンですよ、あの人も。まさか自分だけは特別な存在だと思っていないのかなっていうふうにどうしても勘ぐっちゃうんですね。むしろ紙一重の死を味わったはずなの。そんな人のことを気にする必要はありません。大切なことは今ここにいる私たちが人間という立場を勘違いしないことです。人間は神ではないのだと。そこを絶対忘れちゃいけないんですね。だいたい自分を神だと勘違いするからみんなおかしいことになるというかですね、周りの人が迷惑するんですよ。人間は神ではない。いずれ命をここに地上に置いて去っていかなければならない。どんなに強い人もどんなにお金持ちでも一緒なんです。本当に頼るべきお方は人間の中にはいない。それが信仰者の生き様だということを教えられます。そのことをまずわきまえている。天地を作り、海とその中にあるすべてのものを作られた神っていうふうに詩人は創造の神を賛美しています。これ は、まあ、もちろん紀元前に歌われた詩編ではあるんですけども、どうでしょうね、現代の社会では天地を創造する神と聞いてどんな印象を持たれるでしょうかね。時代遅れだと思われるでしょうかね。とにかくですね、天地を創造なされたということは神ご自身の中に豊かさがあるということです。神様が天地を作ったということは原材料とかそういう資源とかですね、全部神様が持ってたということになるわけですよ。誰からも借りる必要ないんです。つまり豊かなお方なんですね、神様。神ご自身の中に豊かさがある、誰か外から補ってもらう必要がないお方なんですね。外から補う必要がない豊かさをお持ちだから与えるってことができるんですよ。与えることが神の本分ということにあるわけです。その点人間の支配者はどうでしょうか。結局ですね、先ほど申し上げた通りですね、支配者であったとしても何も持ってはいないんですよ。いずれ、まあ、土に属するものとして帰っていく。だから欲しがるんですね、人間というのは。自分の中に豊かさがないから豊かさを取り入れようとする。人のものを奪ってまで取り入れようとすることもある。特に独裁者たちは自分のための政治をしたがります。これみんな共通なんですね、世界古今東西。独裁者って本人の下品さに不釣り合いなほど立派な豪邸を持っていたり、綺麗なとこ住んでたり、綺麗な車乗ってたり、綺麗な服着てたり、中身は下品って言っちゃ本当は、じゃあ私はどうなんだっていうふうになるわけですけど、まあ下品なんですね、はっきり言って。だけども、まあ、立派な豪邸を持っていたり、一見豊かに見えるかもしれませんが、彼らの財産なんていうのは本来彼ら自身のものではありません。もちろん法的には所有権というのは一時的には発生するんですけれども、でも神様に返しちゃうんですよ、最後は。返さなければいけない。あの世にまで持っていけないというのは誰でも知っていることですよね。本当は神のものであります。本来神のものである豊かさを神に着さずに、全部自分のものにしようとするからこそ、生きている限り飢え渇きが言えることもない。いつも何かに飢えてる、何かが欲しい。ものとは限らないんですね、名誉だったりする場合、目に見えないものを欲しがったりもするけど、まだ欲しい、まだ欲しいってうめくわけなんですよ。で、厄介なのはですね、もちろん彼らは口先では国のためとか国民のためとか言うんですね、上手に。で、ところどころに仕事の、まあ、成功とかも相まって、なんかこの人すごいぜっていうふうに褒めそやされることもあるんですけれども、結局ですよ、実際は自分のための政治でしかありません。私だって独裁者になったら同じことやっちゃうかもしれないんですよね。で、厄介なのはですね、独裁者って基本的に人の助言は聞き入れないので、いずれ政策に失敗します。で、失敗してもプライドだけは高いので、失敗を認めたがらないんですね。よくある話、ひたすらごまかします。国内から批判があれば批判者を粛清しますし、国外で批判があればどうするかというと、電波やネットを遮断すればいいんですよ。で、聞こえないことにしとけばいいんですね、外からの情報。で、独裁者の在任期間が長くなりがちなのは、権力を悪用して多くの人々から恨みを買うので、権力を手放した途端に殺されかねない切実な事情があるからでして、もう走ってるのは立ち止まったらみんなに寄ってたかって、まあ殴り殺されちゃうような状況ですよ。なので走り続けるしかないんですね、彼らは。結果として生きている限り権力にしがみつくしかなくなってしまうんですね。終始になんとか生きてる間ずっと権力にとどまろうとする、独裁者すごく多いんですよね。そういう悪循環に陥るわけであります。だったら最初から偉くなんかならなきゃいいのにって思うんですが、 権力が好きな人っていうのは古今東西後を絶たないんですね。何がいいんだか分かりませんが、本当は権力には責任が伴うんですよ。私なんかが言う必要もないと思うんですけど、その責任は取らずに権力だけ欲しいって言ってるんですから、本当に手に負えないですね。神の在り方はそういう人間とは全然違うのであります。詩人は何て言ってるかというとですね、とこしえに誠を守られる主はっていうふうに歌ってるんです。主は真実を貫いてくださるんです。全然人間の独裁者とは方向性が違うんです。その真実が7節から9節で具体的に語られていきます。虐げられている人のために裁きをし、飢えている人にパンをお与えになる。主は囚われ人を解き放ち、主は見えない人の目を開き、主はうずくまっている人を起こされる。この後もまだ続きますけれども、ここで歌われていることは何もかも全て人のためじゃないですか。自分のための政治ではありません。人のため、これが王としてふさわしい真実です。権力者が誰のために権力を振るうのか、神は常に人へと、自分ではなく人へと心を配ってくださるのです。これが私たちに与えられている王の基準だと言ってよいでしょう。下々のもの末端にまで行き渡ってこそといったところが問われているわけです。こういうところを見て、まあ、選挙に臨めばいいんですけど、大体いないですよね、こういう人はですね。失望しちゃうんですけど、だからといって選挙を諦めていいというわけではないんですけれども、国政ってどうなの、まあ、国政だけじゃないんですけども、リーダーシップって何なんだろう。すごく聖書から思わされることが多いですね。7節から9節の箇所はですね、弱者をことさらに贔屓しますというものではありません。力なき者に対して正当に与えられる庇護であります。弱者が不当に圧迫されている状況を神は取り除いてくださる。なぜなら人間の権力者にとっては興味や関心の薄い事柄だから、そういう皮肉な現実があるんです。人間の権力者っていうのは口先ではいろいろ言っててもあんまり弱い人のことなんて関心ないんですね、実際。むしろ自分をいかに富ませたいか、結局人間っていうのは朽ちていく存在なので、なんとか外から豊かさを得ようとしたがる、そういう本能があるわけですけども、神様は与える豊かなお方だから与えることがおできになる。根本的に違うんですね。そうすれば下々も隅々の方まで見えてくるんですね、神様の視点からすれば。神の目線から見て自立できない弱者を社会が放置していないかどうかが人間社会の健全性の目安になるということが今日の箇所から言えるのではないかと思うんですね。これは旧約聖書の時代から変わることがありません。弱者放置していないかどうか、逆にここで言われているような課題は今日になっても解消されているとは言い難いものを感じます。当時よりはまだ社会福祉とか制度は整ってきてはいるんですけど、まだまだ十分とは言えない。自分の生活さえ良ければ他の人はどうでもいいという人の思いを神はそのままにはしておかれないのです。よく世の中にはいるんですよね。こんなに一生懸命働いてたくさん税金を納めてるのに、全然働きも税納税もしないのにお金もらってる人もいるんじゃないかっていう発想がどうしても出てしまうんですけども、神様の視点から言えばそうではないんですね。 弱きものを弱きままにしておいていいのか、その視点は常に示されるんですよ。ただし神の真実というのは人間が望むような短時間で実感させてもらえるほど甘いものではありません、そこが歯がゆいところでもあるんですね。本当にこの7節から9節で言われていることっていうのは実現されるんだろうか思うこともあるんですね。実はここで言われていることっていうのは私たち人間に対して あなたたちがこれをしなさいって言われていることでもあるんですね。神はこういうお方だから信じる人々がこのようなあり方で国を支配していきなさいと。時間がかかるんですね。神様は慈しみ深い方、神様は豊かなお方なのに虐げられている人たちが未だいるのは何だ、どうしてなんだろう、そのような思いにさせられる時があるんですけれども、それは人間社会が進むのが遅いから。どうしても変わるのには時間がかかるんですね、人間というのは。あまり短期になりすぎるとこんな悪い人間を滅ぼしてしまえっていう、そういう危険な考え方も出てくるんですけど、聖書にはそういう考え方ないんですね。神はどこまでも忍耐してくださる、こういうふうにしなさいっていうことは示してくださるんですけども、もうできなかったらお前たちは滅ぼすってことはないんです。忍耐もしてくださる。このような世界を作りなさい、ビジョンを与えながらも長い目で待っていてくださる、そういうお方でもあるんですね。やっぱりですね、なんて言うんでしょうかね、こう神様とはある程度長いスパンでお付き合いしていく覚悟が必要なんですね。人間は変わるのが時間かかる、でも神様は人間が変わる可能性を決して否定はなさらないですね。だからこそこんな何千年経っても聖書が読まれてるんです。もう昔に書かれてる古い言葉だからもう意味なくなってるってことは全然ないんですよ。昔に書かれてるのにまだ実現されてないほど人間っていうのは歩みが遅い、だから逆に御言葉が必要なんだ、歩みが遅いからこそ聖書が必要なんだ、いまだに私たちに必要なんですよ、この御言葉が。人間は早く結果を見たがるんです。もっとこの世界が素晴らしい、平和になってほしい、幸せになってほしいと思うんですけど、なかなか変わらない現実が。だけれどもそこは神様の時間と合わせていく。私たちはたかだか80年から100年ぐらいでこの世を去っていくわけですけど、神様は永遠なるお方、私たちはその永遠なるお方に合わせて生きていく。人間ってせっかちなんで、なんか早く結果が見たいというのは私もわかるんですけれども、そうではないですね。神様はそういうせっかちなお方ではない。せっかちじゃないからこそ逆に許されてるんですよ、私たちは。なぜ早く変わらないんだって、畜生ってなっちゃったら終わりですからね、神様がもう癇癪を起こした。でもそうではないから私たち救われている。だからこそ2節のようにですね、命ある限り私は主を賛美し、ながらえる限り私の神に褒め歌を歌おうと言われるんです。何度も言いますけど、世論調査の内閣支持率みたいにその時その時で神を賛美したりとかしなかったりではない。一生涯をかけて神を賛美する、人生そのものが神への賛美になっていく、そのようにお付き合い、そのようなお付き合いの、そのようなお付き合いの仕方こそが神と人間との関係にふさわしいのです。何か良いことがあったから、あとは逆に悪いことがあったからそれで一喜一憂するのではなく、真実なる神に信頼して生涯お仕えする。裏を返すとですね、神は真実なお方のはずなのに この世には真実だと思えないようなひどい出来事があまりにも多い。でもそこだけ見て神様いないっていうふうにやっぱり思っちゃいけないんですね。聖書が読まれている限り私たち神様から見捨てられていないんですよ。ちょっと神様に失礼ですけど、神様ってしつこいぐらいに人間を構ってくださるお方なんですね。ほっとかない、ほっといてくださらない。神様が私たちに目をかけてくださる限り絶望っていうのはないんですね。必ずその先に希望がある。今世の中が少しおかしくなりかけているという思えたとしても、その先にある未来は決して暗くはないんだ。なぜなら神が真実なる支配者、誠の王だからなんですね。この地上は確かに人間の支配者に委ねられてはいるんです。神様って直接支配するのが本望じゃないんですよ。人間にこの世界の管理を委ねるお方ですから、あまり出しゃばらない。だけれども手綱は握っておられるんですね。見えない手綱で私たちを支配していてください。最後の御言葉力強いですね。しかし主は逆らう者の道を覆される。誰も神を侮ることはできません。どういうふうに覆されるかは分かりません。もしかしたら一人一人に寿命が定められてるから、どんなに神様に逆らっても最後は死んじゃうよねって、そういう意味もここには含まれてるかもしれないんですけども、でもですね、最後は神様の御心がなるんです。そして人間の自分勝手な思いっていうのはどこかで必ずついえる。どんなに偉い人も、どんなにお金持ちも、いずれこの世を去っていく立場です。ある意味取るに足らないんですよ、人間なんていうのは。でもこんな取るに足らない人間をご自分のパートナーとして見なしてくださるわけですね、神様。だから決して人間を安っぽいものとしては見てないんですね、神様。だからこそ、私自身も人間に対して失望するわけにはいかないと思う、奮い立たされるわけなんですね。こんなちっぽけな人間、神様が尊いって思ってくださるのであれば、私たち同士がですね、人をディスったりできないわけですね。神様がこんなに価値を置いてくださる人間って何なんだろう。そのことに恐れと喜びを持って、その中で永遠なる神を王と崇める平安に感謝であります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたはご自分と交わるパートナーとして私たち人間を選んでくださいました。私たちはいかほどの存在でしょうか、何者でしょうか。ただ見舞いに一瞬だけ生きながらえて、また再び土に帰っていくだけの私たちでありますけれども、あなたが憐れみを持って私たちを御心に留めてくださる、そのことを感謝いたします。今本当に世界は不安定な情勢にありますけれども、主よ、どうか私たちがあなたからいただいた命、平安のうちにそれぞれ命を喜び合いながらこの地球での日々をどうか全うすることを得させてください。どうか為政者の上にもあなたからの知恵が与えられますように。あなたこそが誠の王であられること、どうかそのことをわきまえつつ、どうか私たち人間が正しくこの世界を管理していくことを得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。